オープニングダジャレ、ラジオネームホットケイさん。化粧すれば、いけしょ
う。
やいお笑いヘリブさんのラジオ 100%
いけしょうい
けしょう
ラジオ 100%
えそうなの
みなさんこんばんは、番組パーソナリティの悪い芸人頑張れブソンくんです。
はい、締め担当にじかです。
キトキの3センチの距離です。
悪い芸人ブソンのラジオ100%は週替わりの個性的なパーソナリティとリスナーとなって 100% を作り出す何でもありのバラエティラジオです。毎週日曜日夜11時から30分間1回裏ライフメール放送中。今日は第506回6月7日7日日曜日、今月のテーマ四字熟語ソングです。よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
化粧すればいけし
ょう。いいですね、もう本当そうです。
そういうことではない、そういうことではないです別に。
大事です、
はい、まあそうね、じゃあ僕はもう化粧をほとんどしたことがないので、ほとんどって言うとなんかやったことがあるみたいな感じになりますけど、
ステージとかで
ないです ね,
あないですね。
あテレビにだから前出た時にやったことありますけれども、
う
ん、
テレビは
ありますけども、うん、本当にだからないですね。
普段はないんですね。
そうでしょ、
普段のステージ
舞台もないですね。
そうなんですか。
どうなんですか、男性のアーティストとかお化粧されてる、メイクされてる方も結構います。
あ、いますね、若い方とかも。
そうなんだな、
若くない方も、
若くない方もいます。
隠すために、
はい、あしてると思って。
そうなんだな、やっぱした方がいいんだろうな。
いや、しなくて大丈夫なのでいいんじゃないですか。いや
ブサさん若いから
現在もほとんど知ってる人はいないとは思うんですけどね、うん、もしかしたらそのもうちょっとそのベテランとかなってくると、うんうんうん、だからテレビ出てるの人はやってるかもしんないですね、うんうん、テレビはやると思うんですけどね、あのドアップにされちゃうから。
そうですね、
うん、舞台だとねって感じなんですよね、
うん、そうなんですか。
まあ、でも気分上がりますよ。
あ
いけしょうって感じになります
ね。いけしょうになりますか。
いけしょうですね。
何をすればいいか分かんない。男の化粧は何をすればいいんですか。
ファンデーション。
ファンデ、ファンデ、
うんうん、
隠す。
ファンデ、
ね、隠す。
クマ、クマ隠し。
クマ隠し。
クマ隠し。お目目パッチリ。
そう、お目目パッチリしなくても、
ね、まあ、
し
なくてもいい。本当に
そこにしたら怖いようになっちゃうから、
ね、もうやるともう分かんなくなっちゃうからな、うん、
か 眉毛とか。
眉毛、
確かに
眉毛ね、うん、
なんか眉毛サロンとか行ってる男性もいらっしゃるみたいですね、
うわ今すごいですね。
すご
い、うんうん、
まつ眉毛だけ整えるとか、
まつ毛クリーンとして、紅引いて、もう分からない。ちょっともう
紅はちょっとさすがに、
紅はない、
あの
チークつけて、
うん、こちらが頑張んなきゃいけなくなる気持ちになっちゃう
ですね。
ちょっと分かんない、難しいですね。だって汗とか拭けないわけでしょ。汗拭いたらダメなんでしょ。ダメではない。そんなことないですか。
拭いた方がいいじゃないですか。
いやそうですけど、なんか取れそうじゃないですか、汗とか拭いたらベリって。ベリベリベリベリベリベリ、
なんかくっつけて特殊メイクじゃないですか。
そういうことではない
です。そういうことでは
認識が甘かったです。よろしくお願いします。笑い芸人ブソンの第 10% この番組はフォロワーと梅さん超募集中だってきて、三人力様の提供でお送りしております。番組の感想はハッシュタグブソンレイドレックスでポストしてください。それでは今週1週目もスタートです。お願いします。
お願いします。今年一度も見てないけど、
虹が大好き。第1週目担当の虹かです。
お笑い芸人ブソンのラジオ 100%
3センチの虹のコーナー。
すごい、
イエーイ。
さあもう元気に
合ってきますね。
今回もバッチリですね。
バッチリ合ってますね。すごい練習してきてますね。練習してるかのような
月一の、
そう
月一のこの
月一本番、
ね、この時だけ、
そう今日のね、あの衣装もね、
そうなんか
色がもうバッチリ、
黒を合わせてきたら、
そう
たまたま
黒コーデ、黒コーデ、
全身黒コーデ、
たまたまですよ。
武装さんは灰色、
僕はグレー、
グレー、
モノクロ、
モノクロですね、確かに、ね、白黒写真でもいいぐらい今日はね、
ドレスコードモノクロ、
はい。ということでこのからそれぞれの企画を持っちゃっていただくんですけれども、はい、まずにじかさんからお願いします。
はい、今月はなんか、うん、四字熟語ということでですね。
テーマがね、四字熟語ソングですけれども、
はい、ソングじゃないんですけれども、うん、ちょっと四字熟語の
お菓子を持って
きた。四字熟語のお菓子。
四字熟語の
お菓子。
思いつくのが、はい、歌舞伎揚げ。
あ、
皆さんね、そう。
歌舞伎、あ、四字
熟語。四
字熟語っていうの。いやいや、でも私は四字熟語ですからね。
漢字四文字ってことね。
本当だ。歌舞伎揚げってひらがなの下が入ってるわけじゃないんだ。
もう一つ、期間限定も入ってます。
あ、期間限定、本当だ。
それですとか言って。
限定、歌舞伎揚げを持ってきていただいて。
はい。熟語なのか。
そうそうそう。熟語かって言った。
四字熟語。
四文字の漢字。
そう、漢字四文字で。
四字熟語って、ね、なんか期間限定みたいな、22に分かれる感じするけど、歌舞伎揚げって31じゃないですか。
あ、確かに。
ね、なんか珍しいですね。4を31に分けてるパターン。
そう、31のパターンもありますよ、皆さん。
確かに。大体が弱肉強食とか。
あ、そうね。弱肉と強食みたいな。やっぱ22が多いんですよ。やっぱ4、31ね。
ね。
珍しい。
ね、そんなものを持ってきました。はい。
食べないですか
食べるのはちょっと皆さんの
あれ
あのところにね
見せただけグレージーソルト歌舞伎揚げ
後ほどね
なるほどありがとうございます。で僕らの手元にはこれはこれは何ですか。
これはね個包装あじゃないダメだ
個包装4文字にしたいで無理やり4文字をしなくていいんですよ。何何
なんかいちごのが隣にあったので、
うん、あ隣にあった美味しそう、はい、その四字熟語の歌舞伎揚げの隣にあった美味しそうな小いちごフォンデュバターステイツクッキー。
これ、ちょっと、ここ難しいじゃない
です
か。
スティックじゃないね。バターステイツクッキーですね。
はい。
スティックッキーじゃなくて、ステイツクッキー。こう、見てもらおう。すげえわかりづらいわ。
ありましたので、
スティックに
見ました。
スティックって読んじゃうよね。ステイツクッキーでした。
そうなのね。頭の中はスティックになってるんですけどね。はい。
3つに割って一口サイズにできるって書いてますね。
どう3つに割ったんですか、これ。
武装さん開けちゃったけど、私ちょっと割ってみます。
いや、なんか、ほら。
なんか、
開けちゃうと割れない。
うん、開けちゃうと割れない。
そうなんだ。
なんか、袋の中、あ、4つとかに割れますよ。
ど、あ、
4つで。
なるほどね。
4つはいきそう。でも3つなんだ。ね。この、何何度かわかんないけど。
いちごがコーティングされて。
うん、はい。かわいらしい。は
い。
お菓子を持ってきました。でね、四字熟語ソングを、考えたんですけれども、最近ね、曲ではないんですけれども、危険地帯さんってね。
よく告知、この間告知されましたね。
そうなんです、そうなんです。ムード歌謡のプロ歌手の方とね、お仕事をね、一緒にさせていただくことが多いので、ちょっと、後ほどね、曲も紹介しますけれども、プロフィールというかね、そのようなものをね、持ってきましたので、
危険地帯さんのご紹介をしていただくと、なるほど。
って思います。
うん、
ですね、小学校6年生の時にですね、
はい、
玉置浩二さんにね、うん、の歌を聴いて、
はい、
歌手の夢を追うようになったということ
で。危険地帯さんがですね、はい。
はい、安全地帯の玉置浩二さんのね、うん、はい。で、学生時代に憧れた安全地帯の、うん、その、安全の逆を取って。
まあそうですね。まあ、はい。それは、はい。危険地帯
という、そうそう。バンドを形成したということなんです。
バンドですかね。
はいはいはい。でね、2014年、ナベプロオーディションに合格する。
わ、すごい。すごい。
うん、されたんですね。ところが、事情があって、一度その夢を断念された。
あら。
はい。
断念。
そう。で、2023年、再び夢を。
10年越し。
そうですね。追い始めて、セミプロで2年メジャーの歌手、そして、レジェンド歌手の先輩と共演して、うん、修行をしてから、2025年、はい、悪い人ね、それから夢の道で CD デビューをされたということですね。
すごいですね。
はい、でね、後ほど紹介する曲があるんですけれども、これはですね、2026年2月7日にマネージャーさんとのデュエット曲、モンシェリー東京というね、曲をですね、出して、新曲として、はい、配信されております。ムード歌謡のプロ歌手の方でございまして。
なるほど。
はい。はい。
ムード歌謡
なんですよ。だから、本当になんか、一緒に、仕事させていただくと、なんか、きらびやかな、なんか、ステージ。
ムード歌謡って、なんか、よくわか、僕の世代から言うと全くわからない。なんか、あんまよくわかんない。
わかんないです。
ムード
歌謡曲は。
歌謡曲の中でも、例えば、デュエット、 曲みたいな
のを、ね、大人の色気がある感じがムード歌謡
みたいな、そういうイメージで
いいかな。確かに聞いたことあるけど、なんか具体的な曲って言われて僕あんまり思い浮かばないですかね。
うんうんうん、昔ねデュエットとかね、
デュエットソング
あったんですよね。昔昔。
いやいやいやいや、デュエットしてる人もいますよ。
今デュエットってします？デュエット
僕
ユズさんとか。
あ、違う、
そういう感じ。あやか小袋。
あ、そうそうそう。
デュエットソングで、僕ら世代の代表格はもうね、あやか小袋。まあ、全然歌謡曲ではないですけど。
そうですね。J-POP でのデュエットは結構ありますね。
ちょいちょいね、ありますけど。
なんかね、スナックとかそういうイメージがありますね、私の中では。
ムーディー。
ムーディー。ムーディー勝山？ムーディー勝山ムード歌謡ですか？ムーディー勝山さんはムード歌謡。
ムード
歌謡ですか？右から来たのを受けなかっただけですけど、
流れていっちゃうやつですよ。
まあ、ムーディーに歌えばいいのか。ああいう感じで歌ってるやつがムード歌謡。ムーディー勝山さん的な感じの感じじゃないか。
ムーディーな。
ムーディーですね。
そう、
ムーディー。なるほど、ありがとうございます。はい、続いて北倉さんもムーディーな曲を。
ムーディーな曲をですね。一点。あの、爽やかソングですね。
ああ、そうか。無理ではなくね。
今日は、うん、あの、ミスター・チルドレンさん、うん、いつも通りミスター・チルドレンさんの、うん、今日はユースフルデイズ。
ユースフルデイズ。
はい。理由は、6月に入ったから、うん、6月っぽい曲がいいなと思って。
6月っぽい曲。
はい。2個で迷ったんですけど、うん、あの、イノセントワールドも、うん、
はいはい。
あの、2番、あの、6月って入ってるなって、
うん。あ、そうなんですか。
ものうげな、6月の。
本当だ言っている
そうなんですよ。
うん、
雨に打たれちゃうんですけど、うん、あの、イノセントワールドは。
うん、
ユースフルデイズは、あの、にわか雨が通り過ぎてた午後にから入るので。
なるほど。
雨が上がった後の歌で。はい。
いいですね。爽やか。
爽やかで。うん、まあなんか6月で皆さんちょっと雨が増えて、憂鬱な日が増える。うんともあろうかなと思います。
本当に憂鬱です。雨が多いと。
まあ、にわか雨の後の、うん、あの、ちょっと晴れている空もたまにあるんじゃないかっていうところで、ちょっとお持ちしましたと。
はいはいはい。
はい。曲としては、うん、あの、聞いたことあります
か、ね、一応あります。
一応あります。
一応あります。
一応聞いてきてくれてるんですよね。
は
い、
そうですね。
武装さん。
はい、一応聞いてます。
なんかめっちゃ、ライブでも盛り上がる、うん、すごい爽やかソングというか、
うんうん
あの、まあ、なんか、その、心がずっと、私の解釈として、なんか、ユースフル、うん、あ、まず、あの、単語として、ユースフルが若々しいっていう意味らしいんですよ。
なるほど。若々しい日々。若かりしい日々。
若々しい
日々。若々しい日々。若かりしいだから、ニュアンスが変わってくるから。
若かりしいっていう捉え方も多分あると思いますし、いつまでも、年取っても多分若々しく入れるっていうのも入れてんじゃないのかなな
るほどね。
ヤングになっちゃうと若い日々になっちゃう。
確かに。
ユースフルなんで。
ユースフルね。難しい。
まあ、ユースフルが若々しいって意味なんだって。で知ってからまたこの曲聞くと、うん、あ確かに全体的にこう気持ちが若いな、なんか曲調もなんかこうね、うん、爽やかなノリがいい感じで、
確かに、うん、
はい、であのちょっとこう恋愛している男女の歌なんだなっていう歌詞なんですけど、サビは、うん、胸の鐘の音を鳴らしてよ、うん、壊れるほどの抱擁とキスでっていう、
うん、
はい、ちょっとこう男女の
そうですね。
なんですよね。一番のところとか、あの、水たまり、あ、水、あの、にわか雨が通り過ぎてった午後に、水たまりは空を映し出している。二つの車輪で僕らそれに飛び込んだ。羽のように広がって、水しぶきが上がって、君は笑ういたずらにニヤニヤと。僕も笑う、声を上げ、ゲラゲラと。
いいですね。いいですね。
なので、いや、めっちゃなんか、二血して、すごいです。青春してる二人みたいな。
確かに。
そう。
で、あの、水たまり突っ込んじゃった、バシャーみたいなって。バーみたいな。でも、それも情景をすごい綺麗に、が書いてるなって。羽のように広がってって思ったことないな
確かに。確かにね。
改めて天才だなと思いながら。
確かに。
表現がおしゃれなんですよね。
おしゃれだな
で、2番のところは、
サポテンが赤い花をつけたよと言って、うん、急いでおいでって僕に催促をする、うん、何回も繰り返し僕ら乾杯をしたんだっていうところで、うん、あのライブではすごい乾杯ってやるんですよ、でみんな手出して
なるほどね、
バーイってやるのが割と定番になっている、で結構盛り上がってきそうなところのタイミングで、うん、だいたいこの Useful Days 割と頻度高く歌ってくれる曲です。
そうなんだ、定番なんだ、ライブでも
定番ですね、私はあのこれドラマの主題歌なんですけど、私はこのライブであの ライブ DVD でこの曲を知るっていうところから入ってます。で、あ、まあそうですね、この曲いいなって思ってたら結構やっぱ人気な
曲で、あーそうなんだ、
へー。でこのドラマがですね、2001年の放送された、うん、あのアンティーク西洋骨董洋菓子店っていう曲、あの
あドラマの曲なんだ。
あ、そうなんですよ、ドラマのメインの主題歌なんですけど、主演は滝沢秀明さん、
タッキー、うわー、めっちゃイケメン、
タッキーの
当時の
ちょうど
すごい。
いや、私はリアルタイムで見てないですけど、小雪さんとか阿部寛さんとか、
阿部寛もいいですね、
藤木直人さんとか椎名桔平さんも出てるみたいですね。
30代かな、この阿部寛、あ、ラパルフェみたい、
ラパルフェすごい、じゃあまさに今のラパルフェさん、
いや、そう、マジでタッキーやっぱ整ってるな。細木和子がぞっコンだった時代のタッキーね。懐かしいね。イケメンすぎるな。
なんとこの曲ですね、あの挿入歌でもだいぶミスチル使われてまして、アルバムソングとか、あの結構使われてると。で、1話で使われてる曲数見たら16曲使われてる。
すごい。
2話でも、2話でも違う曲で15曲。3話も17曲みたいな感じで、結構聞かれない、その、B 面の、あの、カップリング曲とか、アルバムでも、あ、そう、アルバムソングとかも。
月9じゃん。月9なんだ。
そう、月9だったみたいな。
あ、じゃ月9だったからね。気合入ってるね。あ、脚本、あれじゃん、岡田さんだ。
岡田さん。
岡田さんっていう、あの、ひよっことかの人かな。
ああ。
うん、でも、結構めちゃめちゃ有名な。さすが月9。うん。そうなんだ。絶対面白いじゃん。でも、フジテレビだから FOD 入んないと見れないな。
あ、そうです。私は FOD 入ってるんで。
FOD は入ってない。
これをいつ見ようか、いつ見ようか。ずっと楽しみにしながら。
してくんないかな。再放送。
再放送、さすがに。
ねえ。
そうですね。1ヶ月だけ入って、見るっていうのがあるじゃないですか。
なるほどね。
で、なんかこう、サブタイトルって、毎回ついてるんですけど、
はいはいはい。
一番最後の、あの最終話でのサブタイトル、終わりなき旅っていう、
おらミスチルじゃん、ミスチルのドラマじゃん。
そうですね。
すごい、ちょうどこう、あの合う曲をですね、使われてるようでして、はい、ちょっと私はあのいつ見ようかって本当に楽しみにしながら、まだ全然見れてないっていう。あのザ・テレビジョン・ドラマ・アカデミー賞っていうのに最優秀作品賞を取られてらっしゃいますね。
普通にいいのか、めっちゃいいんだろうな。はい、
というところで、ぜひまず、ユースフルデイズを聴いていただきたいなと思います。すいません。
曲紹介お願いします。
はい。ミスター・チルドレンさんで、ユースフルデイズです。名前が長い長い、
かみそう。
第1週目担当のミトキの3センチの距離です。
自分でも噛んじゃった。
お笑い芸人無尊のラジオ 100%!ブソントーク、
イエーイ。
さあ、ということで、なんか今ドラマのね、僕はドラマとか結構好きなんで調べてましたけど、なんか、ま、ちょっと軽く書いてあるね、今言っていただいた、ドラマ、何でしたっけ、アンティークなんですけれども、ストーリーがね、その、プロボクサーが網膜剥離で、プロボクサーとして続けられなくて、それでその失意の中寄った洋菓子店で、感動して洋菓子職人になると。
あ、ドラマ。
でも、その問題児だから、このタメ口とかを師匠に聞いたりするみたいな話っぽいんですけど。
タッキーが。
まさになんか、月9!月9!って感じですね。当時のもう、月9!いいですね、なんかね。
運命みたいな。
みたい。 でもね、すごい毎回 18% ぐらい視聴率がある。やっぱすごい時代だな。みんなドラマ見てる時代だな。
いやー、そうですね。
月9 17、18%、
うん、タッキーがボクサーだったんですか。
タッキーボクサーだから肉体、タッキーの肉体が見れる当時の。
あー、そういうことか。
それも含めてですよね、多分ね。裸が、
そうですね、
タッキーの裸が見れる。
ムキムキ
最高ですね。
すごい。椎名桔平が、オーナー。
あー、かっこいいですね。
藤木直人
はい。
が、天才パティシエ。あ、小雪、小雪だ。
小雪さん。
小雪も乗ってる頃、今も乗ってますけど。いや、でもラストサムライ近辺ですもんね。
あ、
小雪この辺って2001年とか多分ラストサムライら辺だし。
そうですね。
わー、すごい。真鍋かおりとか。うわ、
私は小学生。
あ、2001年。
小学生ぐらいですね。
あ、ちょっと2001年。はい、僕も中学生です、2001年。あ、そうだ。あ、別に言わない。
私は大人です。すでに。大人でした。
2001年。
なんか、開示していくみたいな感じになっ
ちゃって。2001年ですね。2002年の FIFA ワールドカップ日本大会の時が僕中3ですから。うん、その1年前です。2001年、中2。いや、別にいいですよ、別に。別に、はい。何かを追求しているわけではない
です。そうです、そうです。
いいなぁ、ドラマね。
ねぇ。
いいですね、なんか僕ドラマ好きだから。ドラマの話、一周目してもいいな、なんか。
あ、
ドラマ見てます、今なんか。
今は見てないけど。
あ、見てないドラマ、あんま見てない。
私も、何でしたっけ、日曜劇場。
あ、日曜劇場見てます？
あれ、
車椅子バスケ。
あ、今見、あ、見てない。
車椅子バスケ見てない。
見てないですよ。鈴木亮平さんと、戸田恵梨香さんの、リブートだ。
リブート
見て、終わってからちょっと見れてない。
ミスチルと共に、ミスチルと共に去っていったわけですね。
そうですね。
ドラマ意外と見ないんですね。ああ、そこ。え、大河もいいですよ、今。
大河。
豊臣兄弟ね。豊臣秀吉。
今回、秀吉が取り上げられてるんですよね。
そうなんですよ。めっちゃジャンプです。なんかストーリーがもうかつてないほどの、なんかキングダムとかわかります
ね。はいはいはい。
あんな感じ。もうほぼキングダムやってることは。
下克上って感じですよね。
下克上、そうですね、その身分が低い農民が、頭を使ってどんどん強くなっていって、信長に取り入ってみたいな、もう完全にキングダムだし、その展開ももうめっちゃジャンプ。すげえジャンプっぽい。
ちょっと見たくなってきた。
もうほんと友情と努力とみたいなキャラクターをしてみたいな、ほんとね、前回その、どうする家康っていう。
あ、大好きでした。
ね、桜井くんでしたっけ？あれ違う、
松潤
の方
だった。松潤です。
嵐の誰かだったらつって。
松潤です。
そう、松潤でしたね。いや、あれも良かったんですけど、だからあれが最近あったじゃないですか。あれが家康視点。だったのが今回秀吉だから同じ時代を描いてるんですけど、やっぱ全然違う。
そうですね。キリンの前、あ、キリン、先言っちゃった。キリンが来るもあった
んですよ。ああ、はい、確かにそうだ。
そう。家康の前が、
確かにそうだ。
私じゃない。明智
ですね。そうだ、そうだ、そうですね。だから明智も出てますし、そうなんです。だから信長をね、やっぱ信長がやっぱカリスマ性がある。今回、小栗旬が信長なんですけど、めっちゃいい。
そうだ。小栗旬なんですよね。
小栗旬の信長はね、なんか、こう、影があって、前回の信長は、あれですね、岡田くんじゃない、
あ、岡田くんもやってましたね、家康。
あ、そうそう。
どうする家康。
そう、あれはなんか、めっちゃ怖い信長です。今回はちょっと影がある、こう、悩んでる感じの、これでいいのかなって悩んでる、苦悩が見える、小栗旬の信長。
小栗旬さん、別のドラマで、信長コンチェルト。また信長やるんだって感じですよね。
ベテラン信長。
2回目の信長。
そう。なんでね、大河ドラマぜひ、おすすめですので、ぜひ見てください。ということで、
はい。
四字熟語ソング、
はい。
お願いします。
はい。危険地帯&ヨッチーで、モンシュリ東京。
そうなの？
ンディングになりました。笑い芸人ブソンのラジオ 100%。 この番組はフォロワーとめさん超募集中、あときても326様の提供でお送りしました。次回の放送は来週6月14日の夜11時からです。番組ホームページには今回の放送バックナンバー放送も聞けますので、ぜひアクセスしてください。6月4時熟語ソングです、はい、さあということで告知等があれば、
はい、
来てくれ皆さんからいきます。
はい、じゃあ私から、うん、終わっちゃったって、
終わった告知終わった告知
やりましたっていう告知で、はい、
まあ、やってますよも大事ですから。
そうなんですよ、今日ね、収録の時点ではこれからなんで、うん、
あ、頑張ってください
5月29日に名古屋でライブと、うん、6月7日に太田川で、はい、路上ライブなんですけど、うん、なんか今回イベント形式のところで、
やってた、今日やってた、
はい、今日やってたっていう感じです。
やってましたよ、まあ、SNS でも見ていただいてね、また次回、ね、
次回
よろしくお願いします。
はい、
にじかさんいかがですか。
はい、私はね、7月26日、うん、月光というユニットの方でですね、はい、ワンマンライブ、
おー、すごい、
はい、2周年のね、うん、結成2周年のワンマンライブがございます。はい、アストロラボ東京でございます。16時40分オープンです、はい、それからですね、もう一つはですね、はい、8月16日になりますけれども、これが2時間ワンマンライブがございますよ。
ワンマンライブ、はい、頑張ってください、はい、すごい、
茅場町高井戸です。はい、ゲストワンダランさん、
おー、はい、あら、うちの事務所の後輩、
はい、はい、なのでお楽しみしてください。
そのワンダランも出る事務所ライブが、はいはい、6月の18日、うん、の木曜日の夜になりますので、ぜひよかったら新宿で、
はい、ぜひぜひ
ぜひよろしくお願いいたします。いいですね、ということで、まあ、そのおのおのやっぱ活動している、
うん、
頑張っていきたい、頑張っていきたいですね、
はい、
はい、ということでよろしくお願いいたします。今夜の相手、頑張れブソンくんと
にじかと、きときの3センチのキャリーでした。
それではまた来週、
おやすみなさーい。